もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
今日は、主人と私の離婚の問題について相談したいんですけども。
はい。あなたおいくつですか？
私は28歳です。
28歳。ご主人は？
はい。22歳です。
22歳。
はい。
お子さんいらっしゃいます？
はい、生後1ヶ月の娘がおります。
あ、お嬢さん。はい。
はい、私が里帰りをずっとしていたんですけども、
はい。
先月里帰りから帰って、これから3人で一緒に暮らすってことで、帰ったんですけど、自分の家に。
はい。
その時に、帰った途端、いきなり、主人が朝帰りを、いきなりっていうか、するようになって、生後1ヶ月の娘もいるのになんで朝帰りするのっていうふうに聞いたら、仕事やし仕方ないやんみたいな感じで、ちょっと、なんていうかね、いきなりこう、逃げるように、避けるようになってしまって、
はい。
それで、もう価値観が合わへんな、みたいなことをこう言われて、はい、なんていうかな、こう、もうなんか、里帰りしてたばっかりやったんですけど、一週間経ったぐらいでちょっとしんどくなってきてしまって、私が娘を連れて、実家にまた一週間だけいて、また戻ってきてしまったんですね。
はい。
それで、離婚の方に向いてしまっているんですけども、なんで嫌われたんかなとか、ちょっとよくわけのわからへん状態に今ちょっとなってるんですけど、どうしたらいいかなっていう相談なんですけども。
あ、そうすると今あなたはご実家にいらっしゃるわけね。
あ、そうです。はい。
はい。あなたはご結婚何年目？
11 ヶ月しか経ってないです。
ということは、できちゃった結婚？
ではないです。一応結婚して、はい。子供ができてっていう。
あ、結婚してからお子さんできたの？
そうです。普通の子よりちょっと早く帰った方がいいっていうふうに、お医者さんから言われて、
うん、
普通は里帰りって、1ヶ月ぐらいやと思うんですけど、私の場合ちょっと4ヶ月ぐらい里帰りをしたんですけど。
そうすると、あなたが、妊娠されて、
はい。
ご実家に帰られました。
はい。
その4ヶ月間、
はい。
ご主人の方は、何回ぐらいご実家にいらっしゃいました？
はい、あ、そうです。土日とか、結構会いに来てくれていたんですけども、
はい。
はい。でも最後の方は、2週間に1回とか、あんまり来てくれなくなってきて、うん、はい。ちょっと冷めてくるじゃないけど、気持ちが、やっぱちょっと離れていってるなっていうのは感じてはいたんですけども、
うん、
私的にはやっぱりこう、せっかく赤ちゃん生まれて一番今楽しい時に、
うん、
帰ったらいきなりこう、やっぱ朝帰りになって、仕事やって言うんですけど、明らかにちょっと態度も冷めたような感じで、もう行かなかんし、もう子供もお風呂入れる時間もないし、で、私は普通じゃないと思ってるんですね、その行動が。
はい。
でもそれを伝えたら、いや、それは仕事やから仕方ないやん、みたいな感じで。
お仕事は何？そういう、夜も昼も構わずの仕事なの？
一応、経営者なんです。
会社を経営してんの？
そうです、一応、はい。
はい。で、その会社っていうのは、夜昼構わず仕事が大変なところなの？
でも付き合ってる時とか結婚して、最初の方とかはそんな風には聞いてなくて、遅くても12時には帰ってきてくれてたんですけど。
ああ、それでも12時まではかかっちゃうこともあったわけ。
そうですね。自分でやってはるんで結構自由にというか、やってるみたいなんですけども。
で、あなたは会社とは関わってないの？
関わってないです。はい。出会って4ヶ月で結婚に至ったんですけども、
はい、
そうです。正直あんまり会社のこととか、主人の性格のこととか、あんまり知らん状態でちょっと結婚してしまったっていうのもあるんですね。
なるほど。はい。
そうですね。
はい。
で、結構若いし、なんていうかな、もしかしたら あんまりその結婚そんなにしたくなかったんかなって今になったら思うんですけど、私が結構あの焦ってたもんなので、まあ、ちょっと合わせてくれたじゃないけど、うん、そういうのもあったのかなってやっぱ思ってます。
うん、
うん、
でお嬢さん生まれたわけだから男親は喜ぶはずなんだけど、その辺はどうでした？
うん、それも聞いたらなんか父親としての自覚がないっていう風に言われて、で えって感じで、でもなんかやっぱりだんだんだんだんやっぱり私が里帰り中にやっぱ亡くなってきたみたいなことを言われて、
うん、
私の家とか私がなんか常識がないっていう風にあの言ってきて、
うん、
分娩室に、
うん、
なんか私の親戚が喜んで最初に入ってきてくれたんですね、あの生まれたすぐに、
はい、
僕の母親がまだ到着してないのになんか先になんか親戚が来るなんておかしいよみたいな、
うん、
とかなんか、なんか分娩中になんか母親がこうあの旦那さんが携帯いじってたからちょっと怒ったらしいんですよ、ちょっとやめときって言って、でも自分は母親に連絡してただけやのになんで怒られなあかんのって言って、またなんか私としてはちょっと なんで怒ってんのかちょっと正直わからないっていうか、なんかそんなこと言う子じゃなかったんですね、なんかなんていうか、いきなりこう正直こじつけがましいことを言われてるような気がするんですけども、
まあ、なんか今ちょっと、うん、あのそんなこと言う子じゃなかったんですねっておっしゃいませんでした？
あ、はい、言いました。
っていうことは何？まあ、お年がちょっと違うのはちょっとあるんだけど、
はい。
どっちかっていうと、お子ちゃま扱い？夫に対して。
でも、無理やわ、無理や、無理やって言って、何言っても、こう、帰ってきて、で、なんか、離婚っていう風に、こう、向いてきてしまっているんですけども、こういう場合って、まあ、慰謝料じゃないけど、やっぱこう、念入りにこう、調べて何かがあると私は思っているんですけども、あのそういうのを調べて有利になってやっぱ離婚する方法っていうか、うん、そういうのを教えていただきたいなと思ってます。
なるほど、
はい。
今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
自分にとって有利になって離婚する方法を、
はい、
聞きたいと、こういうふうなお話、最後のところはそういう話でしたよね。
あ、そうです、はい。
っていうことは、離婚みたいな話を持ち出したのは夫の方だけれども、あなたとしても今はもう離婚でいいと思ってるんですか？
正直こんな関係があるんやと思っているんですね。だから慰謝料を取ってもう、ね、娘と二人になっちゃうけどそれでやっていこうって思っているんですけども、そういうなんか有利っていうかやっぱりそういうのってありますかね。なんか
結論とするとやっぱりもう離婚だと思ってんのかな。
そうです、でも離婚やと思ってます。はい、
そうなんだ。
はい、
まあそういう話だとするとね、
はい、
結婚してまだ11ヶ月っておっしゃったっけ。
そうです、はい。
だから2人で作った財産っていうものもあんまりまだないだろうから、財産分与とかって話はあんまり出てこないと思うんだよね。
はい。
で、あとあるとしたら、お子さんはまだ生まれたばっかだから、
はい。
養育費の話？
はい。
基本的には成年になるまで養育費をどう分担するかっていう話と、
はい。
あと離婚原因、
はい、
離婚する理由を作った方ね、
はい。
が慰謝料を払うという、その二つの問題になってくるわけですよ。で、養育費っていうのは、それぞれの経済的な力に応じて、
はい、
お子さん育てる養育費を分担するっていうことになるんですね。
はい、
で、それは裁判所の方である程度お互いの収入を前提にして、それぞれこのぐらい分担しなさいという基本的な基準があるので、
はい、
別にそれで形式的に決まるわけじゃなくて幅がある話なんですけれども、
はい、
大体決まってくると思います。
あ、そ
うで、慰謝料については、
はい、
それがあの最初お聞きした話ともつながるんだけど、そもそもなんで離婚になっちゃったのっていうのがわからないので、
はい、
今聞いている話だけだと里帰りをして戻ってきたら朝帰りをするようになりましたと、
はい、 い。
で、あなたのさっきのちょっと話したのだと、女性関係があるんじゃないかということを、ね、考えてらっしゃるようだけれども、はい、離婚原因が相手の法律的には不貞って言うんだけど、平たく言えば浮気だよね。
そうです。
で、はい、女性関係だと、旦那さんの方で言うと。で、それはなんでそう思うの？朝帰りだけ？
いや、もう、もともと女好きっていうのもありまして、うん、なんかもう、私が妊娠中もなんか、ずっとなんかそのね、会社のね、秘書の話をなんか、うん、わーってし、なんか、今日は一緒にお昼ご飯食べてん、今日は一緒に服買いに行ってんとか、
うん、
なんか、私をバカにしてんのかって思うようなことを結構言っていたので、
うん、
うん、多分、そうや、女なんやろなと思ってるんですけど。
で、もう一つお聞きしたいのは、
はい。
まあ、小さな会社だけど経営してますというお話だったじゃないですか。
はい、そうですね。
で、従業員の方はさっき秘書の方っておっしゃったけど、従業員の方は何人かいらっしゃるの？
はい、はい、なんか3人ぐらいいるって言ってました。3人いる。はい。
で、大体こんな仕事してて、はい、収入は年収どのぐらいだみたいな話はしなかったんですか？
年収は一応800って聞いてたんですけど、うんうん、なんか、それもなんか嘘やったかなんか知らんけど、ちょっと正直私もしっかり調べてこなかったの悪かったんですけど、
いや、まあ別に悪くはないけど、でもまあ盛り上がって出会って4ヶ月で結婚して、で、
はい、
里帰りするまで4ヶ月は一緒に暮らして、でその間は別に関係は悪くなかったんですか？
そうなんです。すごい、もう毎日君と結婚できてよかったとか言ってね、なんか帰ってきて、う
ん、新婚さんな感じでいいですよね
そうでなんですけど、
本当にそんな結婚して子供できてなんかどうもおかしいからもう終わりだっていうことで本当にいいのかなという気もねちょっとしたので、
はいはい、
結果としてそうなるのはしょうがないと私も思いますよ。いくら結婚して11ヶ月だってダメな時はダメだっていうことはありますからね。
ああ、そうです。はい。
ただお互いもうそこまで考えてるんだったら、うん、実際何だったのっていうのをお互いきっと知りたいでしょう。
あ、知りたいです。
お互いもう終わりにするにしても、
はい、そうですね、はい、う
ん、だってその生まれたお子さんの親としてずっと母親と父親であること変わらないわけだよ今あなたのところにいるね、
はい、
1ヶ月の子、うん、だとしたらもし終わるにしたってそういう話しといた方がいいと思うんだけどね。
そうです。女いたらでも女いるねんって言わないですもんね。でも、
まあ、普通は言わないよね。
そうですね、うん、はい、
まあ、有利にっていうのはいいけど、でそれは調べるポイントはもう そういう朝帰りの原因は何かってことに尽きちゃうと思うんだけど。
そうですね、うん、はい、
はい、それだけでなんていうか考える時期でもないような気がしますよね。なんでそんな気持ちになっちゃったのかやっぱりちょっと冷静に聞いた方がいいような気がしますね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか？
ありがとうございます。
あなたが焦っちゃったっておっしゃってるのがまさにそうなのかもしれないけど、出会いのところからちょっとあまりにペースが早すぎたっていうところありますよね。
あ、はい、あります。
酒井先生がおっしゃるようにこれからちょっと一応いろいろお互いに話し合ったり、お互いの立場を夫婦っていう感じで認め合う形のペースに作り変えて話し合ってみるのもいいかもしれないと思いますけど。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそういうことで。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。